始めまーす。ネヘミヤ記ですね。ネヘミヤ記の、ですね。ネヘミヤ記の6章です。今、この城壁の再建のこのところを読んでいっていますが、その工事においてですね、あらゆる妨げる力が、まあ、働いて、いたことをですね、大きな攻撃があったということを私たちは見ていきました。4章では、ユダヤ人に対する外部の敵からの攻撃があったんですね。この、そんなことうまくいくわけがないということをですね、こう言ってって、落胆や恐れを、まあ、周囲の有力者たちが、まあ、この吹き込んでいった、ということが起こりました。そして、それに対して皆が武器を持って、まあ、武器を持ちながらこの仕事をして、いたわけなんですね。
うん、
そして、5章では、この内部における不一致のこう問題が、このありましたですね。そしてこの内部においてこの、貧しいものが出てきて、でそれで奴隷として身売りをしなければいけないような状況さえ出来上がった。内部における不一致の問題がこうありました。そこで互いに重荷を担い合っていく、愛の立法を行っていくということが問われていたんですね。自分だけを求めるのではなくて、このキリストの思いを持ち、他者を顧みる心を持っていくということを私たちは見ていったわけなんです。なので外部から攻撃があり、そして内部の問題があり、そしてです、今晩見る6章は、指導者個人に対する必要な攻撃があります。指導者個人に対する必要な攻撃が、まあ、あるわけです。で、城壁の完成が近づけばですね、それだけ敵の攻撃も陰湿になって、巧妙になっていきます。そして、黙示録もですね、この世の終わりが近づいてイエス様が戻ってくる、イエス救いが完成するっていう時にそれだけこの悪魔が地上に落とされるということが書いてあってですね、最後のあがきを知るということが書いてるんですけども、こう言ってんですね、この悪魔が自分の時が近いことを知って激しく憤り、お前のところへ下ったからだと。でこうやってこの完成が近づけば近づくほど悪魔が激しく攻撃をしてくるということが、まあ、私たちはこう認めることが、まあ、できるわけなんです。でそこで大事なのは、この6章ですね、この指導者個人にしかわからない攻撃なんですよ、うん、周りの人たちは何が起こってるかがわからない、いつもと変わらない中で指導者にだけ分かるように敵が攻撃をするということで、指導者にとって非常に孤独で熾烈な戦いになっていくわけなんです。まあ、イエス様が、ゲッセマネの園で戦いましたけれども、イエス様しか熾烈な霊の戦い分からなかったじゃないですか。共に祈っていくことができた弟子は誰一人もいなかったと。主のみがその与えられた杯を受け取るところの、まあ、葛藤を抱いて、まあ、いたわけですね。まあ、こういう攻撃が、あります。で、一節からですね、こう見ていきたいと思いますね。さて、サンバラテ、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に、私が城壁を築き直し、破り口が残っていないことが伝えられた時のこと、ただし門には扉を取り付けていなかった時のことであるということで、もう城壁は全部築き終わったんですね。残りは門の扉だけなんです。でこの門の扉ってものすごい大事です。当時においては敵対的から守る決定的な出入り口になるので、町といったら門と言ってもいいぐらいですね。夕暮れが来て門を閉じれば、その後で誰が来ても閉じておきます。開けることはありません。これ非常にむごい 恐ろしいこととも言えます。冷酷過酷とも言えます。けれどもそれはですね、ちょうど洪水が来ているのに堤防を開くぐらいの危険な行為なんですね。このドアを開ける、その門を開けるっていうことは外敵が来ますから。なので、聖書の中には門を閉じるとか開けるっていう表現が数多く出てきますよね。で、それが神の国に入るっていうことまでも意味する、神の国に入れないっていうことまでも意味するものとなってます。例えばフィラデルフィアの教会ですね、イエス様は門を私はあなた方のために開けておいたとこう言っているわけですね。そして新しいエルサレムでは門は閉じられることはないっていうふうに書いてありまして、でこのようにして門が閉じられてないということは救いが完成している、完全な平和があるということを意味さえしているわけなんです。なのでここで門には扉を取り付けていなかったというのは間もなく完成すると、そしてもうこれさえ閉じてしまえばもう敵は、もう入ることはできないし、そして、この本当に完成する、この神様の働きが完成するっていう。でここで、大事な点はもう少しほとんどできているけれども、その大事なところがまだない。でここで油断してしまうわけなんです。まあ、これが最大の敵って言ってもいいかもしれません。完成が近いのだからまあここでちょっと手を緩めても大丈夫かなと、もうほとんど終わったんだからですね、まだ乾燥していないのに、ゆっくり歩いちゃうみたいな。あ、なんか結構ね、今ね、こう YouTube 動画とか、あとは Facebook の動画とかですね、実際に起こったことをね、紹介しますよね。ほとんど余裕でこう前の方を走っている選手がですよ、こう走っていても余裕だと思ったら後ろからですね、どんどん追いついてきてですね、ついにゴール直前で追い抜いてしまったっていうね、そういう動画、そういう場面ばっかりを集めた動画っていうのを見たことありますけれども、まさにそういう、この近づいた時にこそ、このある、この攻撃なんですね。でそして、2節をご覧ください。サンバラテと、ゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地のケフィリムで会見しよう。彼らは私に危害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちを使わせていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったために、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。彼らは同じことを4度も私のところに行ってよこした。それで私も同じことを彼らに答えた。この斧の平地ケフィリムというところで会見しようと誘っていますけれども、これサンバラテの治める、サマリア地区との境にあります。で場所的には、このロドヤッファって言ってね、ルダっていうのかな、ルダあるいはロド、今のベングリオン空港が あるとこなんですけれども、まあ、エルサレムから西に、ですね、車で1時間ぐらいでしょうかね、そういうところに、このあります。で、それだけ時間がかかるわけですね、まあ、車で1時間ですから、まあ、しかも高速道路みたいなところ走って1時間ですから、結構な時間ですよ。でそこで会見しようと言ってるわけですが、話し合って仲良くなろうという誘いをしているわけです。けれども危害を加えるためだと書いてありますよね。だから話し合ってってこれ結構危ない、死をもたらす話し合いもあるわけですよ。わかります？話し合って仲良くなるわけじゃないんですよね。むしろ話し合ってここで殺されるかもしれないわけなんです。正義と不正には交わり合うことはない、不信者と信者は同じ区引きを負うことはないと、このようにパウロが第2コリントで話した通りなんですね。で第2の策略は工事以外のことをさせて工事をやめさせるということですね。4度もね、自分の私のところに行って起こしたって言っても時間が取られて注意そらされてますよ。工事以外のことをさせて工事をやめさせようとしてるわけですね。でこうやって、この悪魔の策略というものがあります。攻略っていうんですかね、 この工事以外、神に言われていること以外のことをさせていくということですね。まあ、これは私自身もそうですね、何度となくありますね。まあ、ずっと前、かなり前のことですけれども、妻と共に、まあ、旅に行っているときにですね、当時は教会日本語学校の事務所を使っていたんですけれども、その事務所から電話があったんですよ。で、普通事務所から電話ってだから事務所に電話をしてほしくなかったから、ホームページにも事務所の電話番号は日本学校ですよ、ホームページには掲載さえしてないのに、なぜか事務所に電話した人がいました。で、その人はその学校の人に、知り合いなんだと、明石さんの知り合いなんだとこう言うんですね。でも電話その、実際にだから携帯電話その事務所の人が受け取ったから、その携帯電話にかけたらですね、知り合いでも何でもない、誰でもないんですよ。何でもないんですよ。内容はロゴスミニストリーのウェブサイトに載っている説教の原稿の内容でした。そこでなんかね、批判始めるんですね。で、電波がなんか悪くなってきたから、もうちょっとしてからこちらにかけ直してくれますかって言ったらね、いや電話待ってますって言うんですよ。待ってるって言われるから、返事しないのどうしようかなと思ったら、妻がね、かける必要ないって言って、で、文字メールだけにして、聖書の質問があったらウェブサイトにメールアドレスがあるから送ってくださいっていうふうに言いました。今旅の途中なんですって書きました。そしたら返事ないんですね。で、わかります？聖書の質問だっていう誘いが来たわけですよね。
は
あ。で、旅をこっちはしてるわけですよ。だから気持ち的にはなんか自分のためにその聖書のことを知りたがってる人をまあこう何ていうのないがしろにするんじゃないかとか、そういう声が来る。で、それを断るっていうことはなんかお前はそうやって神の言葉よりも自分の旅の方を優先するのかとかね、声が聞こえてくるわけですよ。で、こう罰が悪いようにさせていくわけですね。で、こういうなんか差し迫ったことをですね、ここでもサンバラテとゲシムがですね、この4度もですね、この使いを送って、そして話し合おうじゃないかって、すごく平和をね、こう和平っていうんですか、で、それを求めていくような話を、このしてっていくわけじゃないですか。で、それを断っていくっていうね。で、そこでも、しかし、ネヘミヤはですね、工事をそのままにしてあなた方のところに行くようなことがあって良いものかって言ったんですね。で、こうやって本当に、自分を神様のやることからそらしていく、という攻撃がありますので、まあ、それを、まあ、無視するっていうか、その神様の言われていることに集中しなければいけないわけなんです。ところで、あと10分以内で、これ切ってしまうのでそしたらまたいいですか、初めての方特にね、10分以内でこれ切れちゃうんですが、そしたら、また開始 のリンクのところを押していただければ、またこっちにすぐ戻ってくることができますので、よろしくお願いいたします。では次に5節ですね。いいですか。サンバラテは5度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手に一通の開封された手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間で言いふらされ、またゲシムも言っていることには、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでいて、そのためにあなたは城壁を築き直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたは預言者さえ立てて、ここユダには王がいると、自分についてエルサレムで宣言させようとしている。今にこのことは王に聞こえるであろう。さあ来なさい。一緒に相談しようと。ネヘミヤ個人の攻撃ですね。これ、脅しとでっち上げの嘘ですけれども、手紙が開封されているというのはどういう意味か分かりますか、これ。もう人々にこの噂は広まっているんだよということです。そしてその広まった噂というのが、ペルシャの王の耳にも入るかもしれないということを、暗に言って、そして脅して、いるわけなんですね。で、ここでユダで王になろうとしているという噂は、実は、もうかなり前からありまして、神殿、 を再建しているときに、絵面記ですね。ユダの民は反抗的で、以前エルサレムに王がいたけれども、そのようにして、王を立ててですね、そしてペルシャに反抗しようとしているというような内容の手紙を王に送ってですね、それで工事が阻止されたことがあります。もう同じ手口なんですね。で、これ神の働きの中にいるときに必ず起こります。御国が広がるということはですね、つまりはその周りで神の国が広がるんだから、今までの秩序がある意味で壊されるっていうか、光が闇の中に入ってくるわけですから。で、神の権威が見えてくるので、抵抗する人はいろんな抵抗をします。で、神にはその人は本人は反発してるんですよ。けれども、反発してるんですけれども、その働きに従事している人が、これまで、秩序を壊そうとしている、反抗している、勝手にやっているなどと、中傷を始めるわけなんですね。で、ここまで話して8節ですね。そこで、私は彼のところに人を使わせて言った。あなたが言っているようなことはなされていない。それはあなたが心の中で勝手に考え出したことだ。これらのことは皆、彼らの工事に対する気力が落ち、工事は中止されるだろうと考えて、私たちを脅すためであった。ああ、今、どうか私を力づけてくださいと。まあ、これ、でっち上げであるということをはっきりと言ったんですね。で、こういう攻撃を必ず、指導者は受けます。例外ではありません。何か大きな罪を犯しているのではないかというですね、社会的に問題を引き起こしているのではないかという、まあ、そういう、この抽象というのはあり得る。なので、すごく大事なことがあります。それはですね、証拠がないのに、誰かが訴えているからといって、信じてはいけないということです。この訴えというものが本当に、他に証人がいるかどうかということによって、決められて、この確かなものと、されていかなければ、いけないわけなんですね。第一テモテの5章の19節見てくださいね。見てくださいっていうか読みますね。第一テモテの5章の19節。長老に対する訴えは、2人か3人の証人がなければ、受理してはいけませんと。一人だけは訴えて、これは良くないんですね。で、信玄にも18章の17節に最初に訴えるものは、相手が来て彼を調べるまでは正しく見えるとあります。で、そこでネヘミヤは主に対してここで祈ってますね。ああ、今どうか私を力づけてくださいと。気落ちしていたと思います。恐れていたと思います。けれども、祈りました。ネヘミヤの特徴は祈りでした。どうか力づけてくださいと、神様に助けを求めています。で、私たちの、どうしてもね、何かそういう攻撃を受けるとですね、自分を擁護してしまおうと努力してしまうんですけれども、それがね、ある意味で相手の目的でもあります。この主の働きをやめさせようとしているわけで、そこから目をそらそうとさせているわけであって、で、擁護しようとしていく事件で、相手の方になんかこう図に乗ってってしまうというか、この相手の方にこう寄ってってしまうことになっちゃうんですね。なので、主に助けを求め、そして続けて主の命じられたことを忠実に行っていくっていうことが、まあ、大事になってくるわけなんです。で、次がおそらく最も過酷な攻撃だったと思います。10節。私が、メヘタブエルの子、デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっていた。そしてこう言った。神の宮、神殿の中で会い、神殿の塔を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるから、きっと夜分に殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が神殿に入って生き続けるだろうか。私は入らない。私には分かった。今彼を使わしたのは神ではないと。彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサンバラテが彼を買収したからだ。私が恐れて言われるがままにして罪を犯し、私の悪評が立って、私が阻止られるようにするために、彼は買収されたのだったと。シェマヤって祭司なんですよね。 信頼できる相手で、これで彼が、何か、ネヘミヤが何か相談しに彼の家に行ったら、これ引きこもっていた、戸を閉じていたっていうか、この自分の身も安全も危ないというふりをしたわけなんです。このシェマヤの家に行った、この最初の家ですけれども、で、そして、彼は閉じこもっていたわけですね。そして、私も身は危険だけれども、あなたもね、この隠れなきゃいけないと。だから、神殿に行って、神殿の戸を閉じようと。と、このように誘ったわけです。適当でですね、神殿の中に入れられたらね、もう中に入ってこないですよ。罰が当たるっていうか、まあそういうね、中にいたら安全だと。
うん、
ところがね、ネヘミヤが祭司しか入ることのできない神殿に入る、これ超ヤバなんですよ。神殿の中に入るのは、祭司だけなんです。アロン直系の。その他の者たちは入っちゃいけないんです。今までそういうことをやろうとしている人が何人かいましたけども、まあ、有名なのはウジアですね。ユダの王のウジアが中に入って甲を炊こうとしたら雷病にかかって、で、それで隔離しなければいけない状況になりました。なので、ネヘミヤはそのように言われたときに、見分けを行ったんです。モーセの律法とか、その書かれていることですね、祭司しか入ることはできないということを思い起こしてですね、そして絶対にそんなことはしないということをね、彼は決めたわけですね。そして後で分かったんだけれども、このシェマヤのみならず他の預言者たちもトビアとサンバラテに買収されて、まあ、いたわけなんですね。これが一番おっかない攻撃かもしれません。自分の信頼する福音に仕える働き人が自分の利己的な目的のために神の名によって語っていくわけなんですよ。北イスラエル王国の初代のヤロブアムがですね、ところにユダからの若い預言者が予言をしたっていう話が第一列王記の13章に書いてあります。ヤロブアムは偶像礼拝していたので、まあ、そのことを警告したんですね。けれども神から寄り道をしてはいけないというふうに命じられていたんです。なのでヤロブアムから残ってて食事しませんかとかって言われても嫌だって言って帰っていったんですね。ところが途中で老人の預言者がやってきて同じように誘ってきたんだけれども神からそう言われてると。ところがその老預言者は私も預言者であなたが食事をするように主に告げられたのですと、このように、あれですね、言われたわけなんですよ。で、その老預言者は神の名を出して自分のしたいことを押し付けてきたわけなんです。で、ここに神の名を使って、なんか自分のやりたいことを言っていくっていうのはこれ怖いですね。その神と同じ位置に自分をつけるわけですよ。で、神の名を使う、神がそう言ったんだからとこう言ってるわけですから、何も言えなくなっちゃうわけですね。こっちは。で、その隠れた目的を果たすために、そのようなことを行うと。で、攻撃的になって告発していくと。で、これはイエス様が同じような誘惑を受けました、悪魔から。詩篇の91篇のね、神殿の頂から落ちてもね、こう天使がね、守ってくれるっていうね、ああいう誘いしたじゃないですか。あれも神の御言葉を使ったわけですよね。なので、このネヘミヤがですね、この本土の中に入ってはいけないということはもうこれ、見抜いていたので、彼がそんなこと言ってもですね、この見分けてそこに入っていかなかったわけなんですよ。で、14節です。我が神をトビアやサンバラテのこれらの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を覚えていてくださいということで、ここで仕業を覚えていてくださいとこう言って、これが神様に復讐をお願いしたわけなんです。で、このね、彼らがやってることって主の皆をみだりに唱えてるわけだから重罪なんですよ。偽予言ですから、もうとんでもない罪なんですね。けれども、ネヘミヤはその裁きを主に任せました。ですね。神だからこそ公正な裁きができるっていうことで、任せたんですね。で、大事なのは、 主の命じられていることを最後まで忠実にここで行っていくために、こういうことは任せていったわけなんです。で、最後に、最後じゃないですね、15節16節ですが、こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、周囲の国々の民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからであると。なんと52日という短期間で完成させたんです。エルルの月の25日というのは大体9月の20日頃だったと言われます。だから、7月の終わりぐらいに始めて、そしてこの日に完成してですね、すごいですよね。でもまた逆のことを言うと、52日でできちゃうようなものなんですよ。だから52日でできるっていう、この具体的な物理的なものだと簡単に見えるんですけれども、霊的には熾烈な戦いがあるということをね、ここでわかるわけですね。本当に何か一つのことをするためには、一見優しそうに見えるものってのはたくさんあるんですよね。で、なかなか進まないと。で、このゆっくりとしてるっていうか、この霊的にはですね、なんでかっていうふうにこう悩むわけですね。だけれども、本当に一つ一つをなんか足を一歩一歩なんていうの踏みしめるような感じでね、本当険しい山を、岩が あって、滑りやすい岩のところをこう歩いていくような感じで、目の前にも目的地は見えているのになかなか行けないとかですね、私も覚えてますけれども、おぜ行った時に何でしたっけ、シフズ山ですね、雨が降ってたんですよね。どれだけ滑りやすい石の上をですね歩くのが恐ろしいことかっていうのを、一歩一歩ですね、本当に注意しながら歩くっていうのはどれほど大変かっていうのを思いますけど、似たようなものがありますね。神様の働きをするっていうのは一見簡単なように見えて、本当にこの1センチずつ歩かなければいけないような熾烈な戦いっていうものがあるわけです。けれどもですね、ここで素晴らしいのは、ついに彼らの面目を失わせることができたわけなんです。何によって？城壁を建てたことによってです。彼らを殺したわけじゃないんです。彼らに仕返しをしたわけじゃないんです。しかし彼らに一番強い仕返しをすることができました。それは彼らの目的を阻止できたんです。目的というのは城壁潰しですよ。神様の働きを潰すことです。で、私たちが本当に御霊の位置によって麗しい位置が与えられ、結び合わされているときにですね、ここで神様、敵は一番面目を失うということになります。エルサレムにホロコースト記念館があるんですが、子供たちの犠牲を悼む殿堂ってわかります？ホールですね、この建物があるわけですね。で、そこでは死んだ子どもたちの名前を一人一人呼んでいくんですよ。で、一本のろうそくの火なんですけれども、なんとガラスによってですね、もう何百と何なんかの火っていうか、灯火のように見えるんですね。このガラスのあれで、こうなんか、なんていうかな、こう反射でね、たくさん見えるようになってるんですけど、そこをね、歩くんですよ。で、歩いて出ていくと、丘があって、そこに住宅地があります。で、ユダヤ人のガイドがこう言いました。これが私たちの復讐なのですと。意味わかりました？敵は子も大人も根絶やしにすることが目的でした。で、その敵を殺すのではなくて、彼らの目的っていうのが何かといったら、その根絶やしにする逆、彼らの目的は根絶やしにすることですから、だから復讐というのは何かと言ったら、子沢山の家庭をしっかり築くことであります。そうですね。きちんとそんな根絶やしにしようと思って計画したのに、もう本当に住宅地があって、そこで幸せな家庭がね、あるということ自体があれですよ、本当に復讐って言ったらいいんですかね、この最も その敵が嫌がること、そして神、それは神様の働きがなされて貫徹されたということなんです。で、私はどうしてもね、この攻撃を受けると、その攻撃がある人の方にばっかり目を向けてしまいます。 そしてその敵がなくなってるかなくなってないかっていうことばっかり見てますけれども、忘れてはいけないのは、神の働きはどれだけ行われたか行われてないから、敵がいたとしてもね、そっちの方がもっと大事なんです。で、今ここでネヘミヤは神様に栄光をお返ししてますね。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったということですね。で、これで完成されたんですが、実は後でこの蓋を取ってみたら、なんとこういう恐ろしいことが水面下で行われていました。17節から19節。またその頃、ユダの有力者たちはトビアのところに頻繁に手紙を送っていて、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアがアラフの子シェカンヤの婿であり、またトビアの子ヨハナンもベレクヤの子メシュラムの娘を妻に迎えていたので、彼に誓いを立てていた者がユダの中に大勢いたからである。さらに彼らは私の前でトビアの善行を語り、彼に私の言うことを筒抜けにしていた。トビアは私を脅すためにたびたび手紙を送ってきたと。ユダの主だった人たちの中に、なんと敵であるアンモン人トビアと縁を結んでいた者たちがいたということですね。このトビアにとって、このアラフ族のシェカンヤですか、これは自分の義理のお父さんなんですね。私、自分の息子のヨハナンは、これ城壁の工事に携わっていたメシュラム、これメシュラムっていうのはね、3章出てくるんですよ、工事に、ね、そのメシュラムの舅なんですよね、舅、
うん、
エズラ記でですね、エズラが非常に嘆き悲しんでいたわけですけれども、それが婚結ですね、この雑婚っていうんですか、外国人と結婚していて、その異邦人との婚姻が、一番嘆いたんですけど、なんと代表者たちの中にそれが起こっていたってことです。怖いですね、縁故主義って怖いですよね。これ肉のつながりって怖いです。肉のつながりによって霊の働きが妨げられるということがあるので、なのでこのイエス様はこの肉親っていうか、この肉の家族っていうのは大切にしなきゃいけないということを、前提にしながらもですね、なんですか、このマリアとかですね、この兄弟たちがやってきたときに、私の兄弟はこの神の言葉を聞いてそれを行う者たちなんだってこう言ったわけですよね。あとは家族を憎み、そして自分の命さえ憎まなければ私の弟子になることはできないという、かなりこう強い言葉でね、こうイエス様はおっしゃった。それはなぜかというと、肉のつながりというのがしばしばこの御霊の導きを従わなせさせなくしていくわけなんです。で、こういうつながりによって、このネヘミヤに対する陰湿な攻撃ですねがあったにもかかわらず、そのトビアの表面的ないいところにのみ目が止まっていくわけですよ。だからネヘミヤがなんでトビアをそんなに嫌がっているかどうかがわからないんですね。だからネヘミヤの方が悪者っぽく見えてくるんですよ。なんでそのトビアと仲良くすればいいのに、なんでこのいい人なのに、なんでこんなネヘミヤはすごく警戒して嫌がっているんだって話になってくるわけですね。で、これがトビアの目的だったわけです。で、ここに頻繁に手紙が交わされていたっていうのを知りながらですね、ネヘミヤは、なんていうのかな、こう、人には話さないで工事を熱心に行っていたんですよね。だから、もう本当にその工事を止めさせようとする力が、こういう形でね、ものすごいえぐい形で、この行われていたんですけれども、ネヘミヤは分かって戦い方を知っていた。それは何かというと、神の言われたことを行うということです。もうこれだけに尽きたんです。で、そしてそれを貫徹させていくということですね。ということで、神様に仕えていくというのは、まあ、こういう忠実さが問われていきます。同じ戦いが起こります。その忠実さが問われていく中で、孤独な戦いも強いられていきます。敵の陰湿な攻撃も起こります。しかし彼には、主ご自身という味方がいたわけです。主を助けてくださいってね。主を彼らに復讐してくださいと。神様が自分に味方をしておられるんだという。で、その中に生きていくときに、確かに神様はことを成し遂げて、くださるということになります。ね、うん。で、一度お祈りします。 愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝します。このようにして本当に、敵の攻撃の熾烈さについて見ていくことができました。そしてあなたは言いました。この悪魔が獅子のように徘徊していると。本当にそのようにして私たちを何度か潰そうとしていることも分かりました。それによっては自分たちは本当に神の働きに出なくてもいいんだみたいな、そういう、まあ、なんていうんですか、こう諦めてしまうことがたくさんありますが、主をどうぞ助けてください。いろんなことが起こっても本当に主のみを見て、主の言われたことのみを忠実に行っていくしもべとしてくださいますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。